皆さんおはようございます。先週のこの第二礼拝で教会学校の子どもたち、キッズチャペルの子どもたちが大変元気に賛美をしてくれました。その賛美をですね、もう一度皆さんと聞いてみたいと思います。賛美できる方は遠慮なく賛美をご覧になって、賛美して歌詞をご覧になって賛美してください。
私に迫るどんな山も乗り越える力を与えてください。主を仰ぎ、力を得よ。
この曲、日本人のゴスペル賛美指導者であり、またシンガーソングライターであるピアノ浩二さんという人が作詞作曲しました。ですから日本語でも歌いやすい曲だと思います。第一礼拝で、先週子供の賛美を聞けなかった方がですね、この曲を流した後、これ子供たちが歌ってるんですか、コピーをくださいって言われましたけど、残念ながら先週の子供たちの賛美録音してませんけど、また次の機会に録音して子供たちの賛美の CD をくださいって言われました。オリジナルじゃなくていいって言われましたけど、私たちが直面するさまざまな問題を解決するには、使徒パウロがこのローマの獄中から記したとされるこのコロサイ人の手紙1章11節にある神からのあらゆる力を必要とします。この世の暗闇の支配に負けることがなく、救い主であるキリストの支配に従って信仰生活歩みを続けることができるように、神を主を仰ぎ見て、神によって私たちが必要とするあらゆる力を得ることができるように祈り求めていかなくてはならないと思います。この世の問題や罪の束縛から私たちを解放し、救い出してくださる神を信じ、ただ信じて神のあらゆる力を得なければ、人生の最後までキリスト者としての人生を全うすることはできません。なぜ神が全ての人間をこの世の暗闇の圧政から救い出すことを望んでおられるのか、神の救出作戦について今朝ご一緒にコロサイ人の手紙1章11節から20節を見ていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をこの第二礼拝へと招き導いてくださり、ありがとうございます。主よ、どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な御言葉の糧を、霊的な糧を与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせて、あなたが聖書の言葉を通して一人一人に語りかけてください。願わくば助け主聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。どうぞ聖なる神に習うものとして、主イエスキリストに似たものとして、日々新しくあなたが私たちを作り変えてください。願わくば助け主聖霊の働きがそれぞれの心の内に自由にありますように。主よ、どうぞまたこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにお委ねし、感謝して私たちの主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は新約聖書コロサイ人の手紙1章を開きください。最初にこの11節に至るまでの文脈を確認したいと思います。コロサイ人の手紙1章の11節から14節までには、1章の3節から始まるコロサイ教会の信徒たちへの使徒パウロの祈りの部分が記されています。ローマの獄中でまだ一度も会ったことのないコロサイ地域の教会の信徒たちについて、パウロは他の人から伝え聞いた。そしてこのコロサイの教会の信徒たちを覚えて、父なる神に感謝の祈りを捧げています。1章の3節と4節、そして飛ばして9節から10節を読みします。3節、私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエスキリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰と、すべての聖徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。9節、こういうわけで私たちはそのことを聞いた日から絶えずあなた方のために祈り求めています。どうかあなた方があらゆる霊的な知恵と 理解力によって神の御心に関する真の知識に満たされますように、また主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれ、あらゆる善行のうちに身を結び、神を知る知識を増し加えられますように。パウロはコロサイの人々を救ってくださった神への感謝と合わせて、コロサイ教会の信徒たちの霊的な成長のために祈っています。特にその当時誤った教えである異端の問題を抱えていた信徒たちに霊的な知恵と近い力、知恵と理解力が与えられるように願い、神を少しでも深く知ることができるように、そして救い主である御子イエス・キリストの神性、御子イエス・キリストが神の子である、そのことを正しく理解することができるようにこの祈りを捧げています。遠く離れたローマの獄中からこの書簡を記したパウロですが、父なる神の力がコロサイの教会の信徒たちのうちに働くことを確信して、一章の11節12節でこのように祈っています。11節、また神の栄光にある権能に従い、あらゆる力を持って強くされて、忍耐と寛容を尽くし、また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。パウロは全知全能なる父なる神のあらゆる力がコロサイの教会の信徒たちを力づけて、彼らを強くしてください、力づけてくださいと祈っています。私たちも日々さまざまな力を必要としています。私たちの肉体を維持するための健康や体力を必要としています。それだけではなくて、生きるための活力も必要です。朝起きることができても、やる気がなければ仕事に学校に向かうことができません。それぞれの信仰生活を正しく生きるために、私たちは神の言葉である聖書からの指導力というんでしょうか、導きを必要としています。そして何よりも、先ほどの賛美の歌詞にあるように、直面する試練や困難を乗り越えることができるように、山に立ち向かうことができるように、神からの励ましや慰めの力を必要としています。弱い私たちを強くしてくださる神のあらゆる力を、私たちはキリスト者として日々必要としています。そんなためにも、パウロのようにいつも私たちを覚えて祈り続けてくださる祈りの支援力も必要です。祈祷会でこの教会の必要のために、または個人的な必要のために祈っています。互いに祈り合う必要があります。聖書は互いの必要のために祈りなさいと私たちに命じています。新約聖書のヤコブ書の5章の16節に記されています。ですから、あなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと大きな力がありますと、ヤコブは述べています。パウロは続く1章12節から14節で、コロサイの信徒たちが主イエスを救い主として信じ受け入れた結果、父なる神から与えられた4つの恵みについて教えています。感謝を捧げています。その4つの恵みとは、まず最初に父なる神からの相続の恵みです。神の国の民、神の家族の一員となったからこそ与えられる相続分に預かることが許されている資格、特権です。もう一度1章12節に行きます。また光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださった父なる神に喜びを持って感謝を捧げることができますように。使徒ペテロもキリストを救い主として信じ受け入れた者が相続することのできる相続財産、資産は金や銀ではないと言っています。決して朽ちることも汚れることも消えることのない永遠の資産である。 そのことを第一ペテロの一章の説このように教えています。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。神の国の資産を受け継げるこの恵み、相続権を与えられているのは、救い主である主イエスを信じ受け入れることを通して、全知全能なる神を個人的に父と呼べる親子関係に入ることが許されたからです。主イエスを救い主として信じ受け入れた者が、漏れなく神の子とされるのは、神の救出作戦の中に最初から計画されていたことです。パウロはこの真理をエペソ人の手紙の一章の5節でこのように教えています。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。サタンの暗闇の支配、すなわち罪による死の滅びから解放され、神の国の民、神の家族の一員、そして神の子とされ、一方的な神の恵みにパウロは感謝を捧げています。また将来裁きの時を迎えても、裁判官である神の御怒りから救い出される希望についても、将来に向けてパウロはテサロニケ人の手紙の第一章の十節でこのように記しています。一章の十節。また神が死の中からよみがえらなさった御子、すなわちやがて来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになった。それらのことは他の人々が言い広めているのです。旧約聖書の出エジプト記でモーセに率いられてイスラエルの民がエジプトの苦役から脱出できたように、罪の奴隷の束縛から解放されて自由を得、その人生における終わりの日、裁きの日、いわ神の子になったゆえに、神の御怒りから救い出される特権が、希望が与えられています。パウロがこの祈りの中で3番目に挙げた神の恵みは、主イエスを救い主として信じた者が神の国の民となり、神の家族の一員とされ、神の子としての特権に預かるときに、御子イエスキリストの支配のもとに置かれるということです。もう一度一章の13節を見します。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して、愛する御子のご支配の中に移してくださいました。 A から B の視点に移してくださった。暗闇の中で罪の奴隷だった私たちを御子の支配、光の中に移してくださった。神の国は神が愛する御子イエス・キリストの支配に置かれています。神の民、その国の一員となることが許されたキリスト者は、キリストの支配のもとに置かれます。ですから私たちキリスト者は、主イエスを何て呼ぶんでしょうか。王の王、主の主と呼びます。暗闇の圧政から支配から解放されて、御子イエスの支配のもとに移され、永遠の命を預かることができるようになります。パウロはローマ人の手紙の5章21節でこの恵みの変革についてこのように教えています。ローマ人の手紙5章21節。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主イエス・キリストにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。現代私たちは民主主義の中で生活をしていますので、この支配される、管理されるという表現には抵抗があるかもしれません。私自身も自由気ままに生きる方が好きですから、家内から支配されることは嫌です抵抗しています。けれども、罪と死による暗闇の支配から救い出されて、罪の許しを受けて永遠の命を歩んだ方が絶対に自由になると聖書は
教えています。真理があなた方を自由にします。本当に自由を望む方は、自由になりたいかと、ぜひ主イエスの支配の下で永遠の命の道を選択することをお勧めしたいと思います。皆さんは命を選択するでしょうか、それとも死を選択しますか。4番目の恵みが一章の14節に記されています。この御子のうちにあって、私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。これが4つ目の恵みです。十字架の上で私たちの身代わりとなって死んでくださった主イエスの贖いの技を通して、それぞれの罪を許していただくことができます。パウロはエフソ人の手紙1章7節で、この4つの目の恵みについてこのように教えています。エフソの1章7節、この方にあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。私たちもパウロ同様に、これら4つの恵みが神の人類救出作戦に最初から計画され、含まれたことを覚えて、それぞれに与えられている神の恵みを日々感謝していきたいと思います。最後、この1章の15節から20節、この箇所にはキリストの優位性、優越性について記されています。当時パウロからこの書簡を最初に受け取ったコロサイ教会の信徒の中には、彼らの信仰を脅かす誤った教え、異端の問題がありました。その中で特にも大きな問題は、主イエスの主権や支配、権威を疑わせることでした。それは主イエスが父なる神と聖霊と共に天地を創造された三位一体の神であることを否定し、非造物の一つに過ぎない存在とみなす間違った教えでした。この大きな誤りを証明するためにも、パウロは主イエスが王として存在し、すべての被造物を創造され、今も万物を維持するために働かれ、人間の罪によって堕落した世界と主なる神との関係を修復するための和解の働きをもたらすために十字架にかかってくださった。十字架でご自身を並べの供え物として捧げてくださったことを、パウロは明確に教えています。1章15節から20節まで、私たちのキリストを中心とした信仰に大切な御言葉ですから、お読みいたします。15節、御子は見えない神の形であり、作られたすべてのものより先に生まれた方です。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるものも地にあるものも、見えるものもまた見えないものも、王座も主権も支配も権威も、すべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。御子は万物よりも先に存在し、万物は御子にあって成り立っています。また御子はその体である教会の頭です。御子は初めであり、死者の中から最初に生まれた方です。こうしてご自身がすべてのことにおいて第一のものとなられたのです。なぜなら神は御心によって満ち満ちた神の本質を御子のうちに宿らせ、その十字架の血によって平和を作り、御子によって万物をご自分と和解させてくださったからです。地にあるものも天にあるものも、ただ御子によって和解させてくださったのです。神の人類救出作戦の目的は、父なる神のすべての本質を宿しておられる主イエスに与えられました。この御子イエスを救い主として信じ受け入れた者が、父なる神と和解し、正しい関係を回復して、主イエスの支配の下で正しく信仰生活を全うします。キリストの主権、キリストの支配に従って、救われた者、救済された者、贖われた者として変えられ、神の栄光を表すことでした。創世記に記されている最初の創造の世界は、 最初の人間である被造物の頂点に立っている人間であるアダムとエヴァの罪によって堕落しました。死と罪の支配力に置かれました。けれども一方的な神の恵みによって主イエスの十字架の技を通して死から命へと変えられました。神との和解による関係修復によって新しい創造へと進む希望が人間に与えられました。エピソビトの手紙の2章16節でパウロはこのように言っています。また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られました。最後にまとめていきます。この秋水曜日に隔週で聖書を学ぶクラスを開いています。旧約聖書の創世記から新約聖書のヨハネの黙示録に至るまでこの聖書を一つの神の救いの物語として読んでいます。神の国を中心的テーマとして学んでいます。創造主なる神は最初に創造された人間であるアダムとエヴァが神に逆らい罪を犯したゆえに神に逆らったゆえに人間をエデンの園から追放しました。あたかも悪いことした子供を息子を感動するようにもう出ていけと追いやってドアを閉めてしまいました。追い出してしまいました。けれども人間を愛してもない死なる神は堕落した後でも人間との関係を修復するために罪を犯して追放されてしまった人間と共にいることを望まれました。人間を罪と死の滅びから救出する作戦をあらかじめ神は用意してくださっていました。アブラハムとの契約もモーセを用いてエジプトの契約から救出したイスラエルの民を約束の地へ導かれたのもすべて堕落した人間を放置しておくことができない、出てけと言って鍵を閉めたのに放っておくことができない神の救出の技でした。全てが神がお作りになった全てが良いとされた最初の天と地を、そして全ての被造物との関係を修復して神の国をもう一度もたらすこと、新しい天と地をもたらすことが神の人類救出作戦の目的でした。今朝のコロサイ人の手紙1章11節から20節を通して私たちはキリストとしていつも父なる神の栄光を表し、主イエスキリストの支配の中で弱い私たちを強くするためにあらゆる力を与えてくださる、また私たちの生活を私たちの人生を維持してくださる父なる神に感謝を捧げます。冒頭で聞き賛美していただいた主を仰ぎ見て、その歌詞にあるように私たちは日々主を仰ぎ見て賛美し感謝して力を得なくてはなりません。原動力を得て信仰の道を歩み続けなくてはなりません。私たちキリスト者は三位一体の神である主イエスが創造の初めからおられ、被造物と創造主なる神との和解を通して堕落した人間の世界を回復するために十字架にかかってくださり、私たちの罪の贖いとなってくださったことを感謝します。父なる神が私たち人間に一方的に与えてくださる恵みのゆえに今現在も神のあらゆる力によって生かされていることを感謝します。また主イエスを救い主として信じ受け入れていない方が、まだ主イエスキリストを信じ受け入れていない方がいらっしゃるならば、神の人類救出作戦のゆえに私たちを罪と死の滅びから解放し、私たちの罪を許すために贖い主としてこの世に来てくださった御子イエスキリストを信じ受け入れることをお勧めしたいと思います。そして永遠の命の道を選択することをお勧めしたいと思います。お祈りいたします。 どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。恵み深く憐れみ深い天の内なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のコロサイ人への手紙一章の御言葉をありがとうございます。あなたが日々私たちと共におられ、私たちが必要としているあらゆる力を与えてくださる方であることを覚え感謝いたします。また私たちの信仰の中心である主イエスキリストが神の御子であり、またこの天と地を創造された時に父なる神と聖霊と共にいてくださった三位一体の神であることを感謝いたします。主よ、どうぞ私たちがこの地上にあって神の国の民として、また神の子として歩む時に、あなたの栄光を表すことができるように日々助け、あなたのあらゆる力を与えてください。弱い私たちをどうぞあなたが強めてください。誘惑や試練に負けることがないように、あなたからの力を得て困難や問題に向かって前へ進むことができるように助けてください。今朝の御言葉を感謝し、私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。